イザヤ書9章の6節7節です。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。光一君は小学6年生です。学校でどうやって戦争が始まるのか考えてきなさいという宿題が出ました。光一君は自分で考えてみたんですけれども、どうもよくわかりません。それでお父さんに聞くことになりました。お父さん、どうやって戦争って始まるの？父親が答えました。そうだな。例えば、アメリカがイギリスを攻撃すると戦争が始まるんだよな。それを聞いていた母親がこう言いました。そんなことあるわけないでしょ。アメリカとイギリスは同盟国なんですから。父親は反論しました。ただの例えじゃないか。母親が言い返しました。間違った例えなんか話したら間違ったことを覚えるじゃないですか。そんなことしたら教育にならないでしょ。父親はイライラして叫びました。うるさい、黙れ。母親も負けてはいません。あなたこそうるさいわよ。それを聞いていました光一君は言いました。お父さんもお母さんももうやめてよ。僕、戦争がどうやって始まるかよくわかったから。夫婦喧嘩っていうのは大抵些細なことで始まるものです。双方の一方的な思い込みですとか誤解とか、そういうものから生じることが多いですね。お互いに理解が足らなかったことを認める。十分に話し合わなかったことを反省する。そしてコミュニケーションを良くしていったら解決はたやすいと思います。で、お互いが自分の非を認めることができたら、さまざまな争いというものは大抵は解決に向かうものです。でも国と国との関係になりますと、もういろいろな利害関係というものが絡んできますから、そう簡単にはいかないと思います。人と人との関係でも、もしお互いが非を認めるっていうことを、その代わりにですね、相手を非難、攻撃する。そして自分が正しいんだと、そういうことを主張しだしたら、とんでもない結果になる。それによって今まで大事にしてきた人間関係を壊してしまうことがあるんです。お互いのその争いの背後に、自己中心、自己弁護、それから不真実、不誠実、陰口、そしり、妬み、裏切り、いじめ、党派心、そういう人間の罪の性質が潜んでいる場合、問題は簡単ではありません。ただコミュニケーションを良くすれば解決するというわけにはいかないのです。日本の学校でいじめが大きな問題になりました。長年そのための対策が取られてきました。でも一向に良くなってません。それはそういう表面のにある争い事の背後に人間の罪というものがあるからだろうと思いますね。いじめは子どもの世界だけにあるんじゃないんです。大人の世界にある。いいえ、大人の世界にあるいじめが子どもの世界に反映している、そうかもしれませんね。で、日本の新聞によりますと、上司同僚から言葉の暴力を受けて病気になった、自殺をした、そういう人が増えているそうですね。人と人との争い、国と国との戦争、それが起こるのは単に相手をよく理解していないから、話し合いが足りないから、文化宗教が違うからというだけではない。 そこには罪というもっと深い原因があるのです。戦争、争いが起こるのには人間の罪、それとともにもう一つ原因があります。それは恐れです。自分の命が脅かされるのではないか、自分の財産が奪われるのではないか、自分の立場やプライドが傷つけられるのではないか、などという恐れがあって、それを克服できないとき、その恐れが引き金となって、人は罪を犯すのです。自分を守ってくれるものを持ってない人、またそれを知らない人、そういう人は、周りの人がみんな自分を脅かすというふうに勘違いするんです。そう見えてしまうんです。それで自分が攻撃される前に相手を攻撃してやろうとして争いが始まります。Peace。これは平和と訳されますが、平安とも訳すことができますね。平安の反対は何でしょう？恐れです。平和の反対は戦争です。つまり、人々の心から平安が消え、心に恐れがいっぱいになるときに、平和が壊れ、戦争が起こる。そうなんです。国と国との戦争はそのようにして起こります。日本の戦国時代ですが、内陸の漁師たちは領土を広げて海を手に入れようとして、戦争を起こしました。海を持たず、港を持たなかったら他の国々と交易ができません。交易ができないと国の力が弱くなる。他の国に滅ぼされてしまう。そう考えたからです。世界に目を向けますと、冬には港が氷で閉ざされてしまう。そういう国が暖かい地方にある港を手に入れるため、で周りの国々に戦争を仕掛けたことがあります。第二次大戦を引き起こした国は、人種も宗教も違う人々が自分たちの国の経済を乗っ取ってしまうんじゃないか。そういうことを恐れまして、600万人もの市民を殺したのです。資源を持たない日本も、世界から孤立し、経済封鎖を受けましたために、石油ですとか土地ですとか、それからその他の資源を求めまして、他の国々を次々と侵略していきました。不安が恐れになり、恐れが日本を戦争に駆り立てたのです。多くの国は恐れに取りつかれて戦争を始めます。で、自分が滅ぼされる前に相手を滅ぼそうとそうするんです。そうやって、もし戦争に勝ってナンバーワンの国になったとしてもどうでしょう。将来自分よりも強い国が出てくるのではないかという恐れ。それにまた取り憑かれてしまう。だから将来強くなりそうな国を次々に潰しにかかるわけですね。皆さん、恐れに取り憑かれている間は、決して平和は続くことがないのです。多くの人が、戦争のない平和な世界を願っています。なのにそれが実現しません。いさかいのない人間関係、争いのない家庭を誰もが求めています。なのにそれが得られません。なぜでしょう。それは世界にも、社会にも、家庭にも、そして私たち一人一人の心の中に恐れがあるからです。私たちがそれに縛られているからなんです。では、この恐れから解放されて、平安を得る道はどこにあるんでしょうか。救い主が生まれ、やがて平和の君と呼ばれる。この予言は、最初にユダヤの国のアハズ王様とその国民に与えられたものでした。それは、スリアとイスラエルの連合軍が攻めてくるというその噂が広まり、ユダの国が大揺れに揺れていた時でありました。で、イザヤ書7章に遡りますと、その時の事情が詳しく書かれています。イザヤ7の2に、時に、 スリアがエフライムと同盟しているとダビデの家に告げるものがあったので、王の心と民の心とは風に動かされる林の木のように動揺したとあります。当時ユダヤ人の国は北王国のイスラエルと南王国のユダに分かれていました。その北王国イスラエルが南王国ユダを併合するために隣国のスリア、つまり現在のシリアと共同で攻めてくるというわけですから、国中が大騒ぎにならないわけはありません。その時預言者イザヤに神様は言われたのです。布さらしの野へ行く王子に沿う神の池の水道の橋でアハズ王に会いなさい。面白いですね。ちゃんと場所が指定されている。神の池の水道。なぜこの場所が指定されたのでしょう。それはアハズ王が戦争に備えて水を確保するために水道の点検に出かけていたからです。戦争になって一番大事なのは水と食料を確保することです。王様は戦争に備えて国を守るその義務がありますから、アハズ王が水を点検に行ったということは間違いではありませんでした。しかしユダは神の民です。ユダの王様はダビデの子孫です。神様はユダの王様、またその国民に他の国とは違う神様に信頼するということを求められた。ところがアハズ王も人々も神様に信頼することを忘れ、ああ戦争がやってくるというその噂に慌てふためき、人間的な方法だけで自分たちの国を守ろうとしたのです。それで神様はイザヤを通してこう語られました。気をつけて静かにし、恐れてはならない。スリアはエフライム及びレマリアの子と共にあなたに向かって悪いことを企てて言う。我々はユダに攻め上ってこれを脅かし、我々のためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしようと。主なる神はこう言われる。このことは決して行われない。また起こることはない。神様はシリアとイスラエルの陰謀をもうすでに砕いてくださっていた。その侵略を防いでくださっていたのです。なのにアハズ王もユダの人々もまだ起こってもいないこと、起こりもしないことを心配して恐れていました。それに対して神様はこのことは決して行われない、起こることはないと明言してくださったわけです。戦争の恐れという大きな事柄ばかりでなく、私たちは日常のさまざまな事柄について心に恐れを持ちますね。で、この世界は私たちを不安にさせるものでいっぱいです。健康のこと、家族のこと、人間関係のこと、仕事のこと、経済のこと、そして目まぐるしく変わる世界情勢のこと、それがいつ自分に、自分の身に、自分の家族に、自分の職場に降りかかってこないとも限らない、そういう時代です。いつも不安を抱き、恐れを感じます。その恐れを取り除くのは何でしょう。気をつけて静かにし、恐れてはならない。恐れてはならない。Do not be afraid. と語りかけてくださる神様の言葉です。神様と神様との確かな言葉を信じる、その信仰。それが私たちを恐れから解放するのです。聖書には恐れるなという言葉が実は365回以上出てくるのだと言われています。私たちは毎日毎日恐れを抱きますね。平安をなくしますね。だから神様は1年362日分、毎日の分、恐れるな恐れるなという言葉を私たちのために 用意してくださったのだと思います。けれども皆さん、恐れないというのは、じゃあ物事を真剣に受け止めない、何があっても意に介さない、神様のお心にも他の人の気持ちにも鈍感であったら恐れない、そういうことではありません。本当の平安を得る、恐れのない人生を送るためには、まず何よりも神様を恐れる、ここから始めなければなりません。イザヤは幻のうちに神様を見たとき、災いなるかな、私は滅びるばかりだと叫びました。イザヤは立派な信仰者でした。神様に選ばれ、神の言葉を人々に伝える預言者でした。しかし人間はどんなに優れてもていても非造物です、罪人です。イザヤはそのことのゆえに聖なる神様の前に恐れをののいたのです。でも同時にイザヤはこの言葉を聞きました。あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。イザヤは罪許され、清められ、そして神様との間に平和を得たのです。神様の前に平安を得たのです。皆さん、本当の平安、それは神様を恐れる、聖なる神様の前に自分の罪を悔い改める、そこから始まるのです。その時、平和の君である救い主イエス・キリストは、聖なる神様と罪ある私たちとの仲立ちになってくださって、私たちの罪を許してくださる、清めてくださるのです。聖書には、悔い改めて罪許された喜び、その証言がいくつもいくつも語られていますね。それに満ちていると言ってもいいでしょう。イエス・キリストを信じた時も、また信じてからも、罪の許し、清め、それを私たちは毎日体験します。で、そういう体験をいただいた者たちが喜びにあふれて、もうそれこそ平安に満たされて証をしてくれた、そういう証を私は数多く聞いてまいりました。聞くたびに感動します。これは真実なクリスチャンに共通した体験ですね。そういう証が私たちの教会の中にも本当にいっぱいに満ちるようにと心から願っています。人々は教会にこの世にはないものを求めているんです。もしこの世と同じだったら教会来る必要ないでしょ。私たちから恐れを取り除いてくれる罪の許し、清め、そういうものについてまだよく理解はなさっていないと思います。でも教会に来たら何か清らかな気分になれるってよく言いますよね。そのように教会には罪の許しがあり、清めがある、平安があるということをぼんやりとですが信じて、だから教会に来るんです。それがイエス・キリストにあるんです。私も体験したんです。そのことを証ししていきたい。すでに体験したというんじゃない、毎日体験させていただいてますということを証しをしたい。それが私たちの願いです。神様はイザヤに言われました。彼らの恐れるものを恐れてはならない、またおののいてはならない。あなた方はただ万軍の主を聖として彼をかしこみ、彼を恐れなければならない。またイエス様は弟子たちにこう言われました。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。神様を信じキリストに従う者は平和のうちに平安を持って生きていきたい、そう願っています。自分たちに与えられた分を超えて他の人の領域を私たちはかき回したり、自分の思い通りにならないからといって他の人に当たったり、そんなことはいたしません。そんな争い事から無縁でありたいといつも願っています。でも信仰者にどんなストラグルもないかといえばそうではありません。信仰者にも戦いはあります。家族を支えるための生活の戦いがあります。 社会の正義、公平を実現するための戦いがあります。真理を求める戦いがあります。人間としての向上を求めるという戦い、これはクリスチャンにはあるのです。平和にのうちに生きるというのは、何でも丸く収めて妥協するということでない。人間として真実に生きよう。神様に喜ばれるように生きよう。そうしますときに、避けられない戦いというものもあるのです。でも、そんな戦いの中でも、私たちは神様からの確かな平安をいただくことができます。あなたの恐れは何でしょうか。恐れがあること、自分がすぐに恐れを抱いてしまうこと、恥ずかしいことではありません。それよりも恥ずかしいことは、恐れを隠して強がって生きているというそのことです。正直に自分のうちにある不安、恐れを認めようじゃありませんか。そしてそれをイエス・キリストに持っていきましょう。主イエス様に平安を願い求めましょう。平和の君、イエス・キリストを心に迎え、この方と一緒に歩みましょう。その時、平和の君はあなたの心の中に生まれてくださいます。私たちのうちに宿ってくださるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちには恐れがあります。それが私たちから平安を奪い、他の人との平和を壊しています。私たちを、あなたを恐れ、平和の君であるイエスに従う者としてください。恐れに変えて平安を、この世が与える安心ではなく、本物の平安で私たちを満たしてください。私たちをあなたの平和に導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。